野外におります。まあ、あのブログの方でもちょっと予告なんかしたんですけども、バウトレビューで新しいことを始めようかなと思ってますっていうのは、お聞きになってもらってる方にはもう当然わかると思うんですけども、このポッドキャストを始めてみようかなと。結構ね、普段固いことをいろいろ書いてたりするんですけども、本当に真意の部分っていうのが伝わってるのかなっていうのは常にもう書いてる人間にとっては不安な部分でして、でまあ前からね、ちょっと一回これはやってみたいなと思ってたんですけども、僕らの喋り言葉というか、もう少しレアな感情とか、まあもう選手のインタビューなんかもそうなんですけれども、文字に起こしたんではなくて生の言葉で伝わる部分っていうのを伝えていきたいなと思いまして、ポッドキャストをやろうということなんですけども、まあだからバウトレビューラジオショーみたいな感じでみんなに親しんでいってもらえれば嬉しいなと思うんですけども、まあこの第1回なぜか外におります。本来はね、うちの近所の自由が丘のランチでも食べながらね、お店で、収録しようかなと思ってたんですけれども、結構ね、自由が丘という土地柄もありまして、マダムが元気なんですね。ランチタイム結構たくさん人がおられて、いつまでもこうね、賑やかに喋っておられると。我々も一緒に賑やかに喋りゃいいんですけれども、このそのザワザワ感っていうのもちょっと痛いなと。で、本来事務所で取りゃいいじゃないかって話なんですけども、うちの事務所っていうのはご存知の方もあんまりないかとは思うんですけども、東急大井町線の横にすぐ立ってまして、電車が通ると結構音が入っちゃうんですね。まあ普段僕ら生活してるとあんまり気にもならないんですけれども、これはラジオでは違うだろうっていう感じで、行くところがなくなりましてですね、仕方なくという感じなんですけれども、まあゲリラ状態で今収録しております。まあ野外でもいいじゃないかと、帰ってレアでいいだろう部分なんですけど、まあこのまま流浪の番組となっていってしまうのではないかという恐怖感もちょっとあるんですけどね。自己紹介が遅れましたけれども、私バウトレビューの編集長をやっております伊田です。まあ編集長とは言うもののですね、最近は本当にもういいおじさんになってきたこともありまして、億劫っていうのもあるんですけども、一つまあちょっと現場取材に距離を置いて、ちょっとまあ新聞で言えばね、社説みたいな立ち位置で物を書いてたりするんですけれども、もうほとんどそういう状況でテレビで見たり、会場取材が減っている論説委員といえば聞こえはいいんですけども、まあ、もう本当にガーガー文句、後ろで文句言ってる、現役降りちゃった過度のご隠居みたいな感じだなということで、僕はもう最近は格闘技界の過度のご隠居というのを自分のキャッチフレーズに使うようになってきてるんですけれども、まあ、まだ浸透はしてないと思いますけども、まあそんな人間だけで紙面を構成してますと、やっぱりリアリティがないので、何人かの記者に現場行ってもらって、取材をしてきてもらってっていう感じが多いんですけれども、まあ主にこの人が、やっぱり取材の中心になるというか、もう、バウトレビューもこれ10年になるんですけど、ほぼ8年ぐらいかのパートナーになっております。井原記者。彼もね、当初はカメラとかも全然扱えなくて、文章もあまり書いてたタイプではなかったんですけれども、もうすっかりね、僕なんかよりもはるかに熟達したものを作るようになりまして、本当に記者会見とかイベントとか多い中で常にどこかにちょこんといると、まあキックでも総合でも限らず必ずそこにいるっていう感じで、僕からするともう格闘技界の座敷わらし状態だなと思ったりなんかする、井原義則くんです。
座敷わらしです。
でもさ、リングサイドにちょこんと座ってるあの姿を見るとね、うん、なんかね、俺はそういう感触を得るわけいや今日もいるな静かにっていう感じでさ、う
ん、ね、エプロンからひょこっと首が出てる
でもね、こうちょっと後ろから見てるでしょ、例えば後楽園だったらあのバルコニーから見てたりすると、はいはい、あなただけでね、他のカメラマンとアクションが違うわけ。
お
あのカメラマンって大体ほらエプロンのこうさじきがこうやってこうのしかかって、はい、こうちょっと体を出すようにして撮るじゃないですか、ロープの下にこう頭に入れる、はいはい、あなただけね、どういうわけかその椅子に座って下の角度から煽るようにして撮るのね。
あ、そういう場合ありますね。
うん、あのアングルの違いっては何か理由があるの？
というのも僕はね、お客さん第一なんですよ。
お客さん第一、またまた
お客さん神様なんですよ。
またどっかの演歌歌手みたいなこと言い出したよ。
いや、だから頭を下げないと後ろのお客さんに見えにくくなるっていうので、あとまあプレスの人もね、後ろに座ってる後楽園だったら真後ろに椅子があったりとかして、うん、見えにくくなるので、たまに文句言われる場合があるので、
あるよね。
でお客さんからも後ろでからポコンって叩かれることもたまにあるので。
叩かれるって？
ありますよ。
後ろから パンフとか丸めたやつポンとか
叩
か
れ
て、
ね
マジマジ、
もう頭下げろって感じで、
過
去にそういうことがあったので、まあ、謙虚に言ってると。
謙虚ね、やっぱその人格が出るよね、俺なんか全然平気でやってるもんね。下手したらさ、まあ、寝技が始まったらさすがに座るけどさ、うん、立ち技の団体なんかもう本当にあのセカンドロープぐらいまで上がって取ってることはいくらでもあるもんね。
まあそのあたり座敷わらしということで、
座敷わらし、そうですね、リングサイドの座敷わらし、これ定着するかもな、もしかしたらな。
あ、なんか後楽園ホールでなんか後ろの方から 5人か6人ぐらいが、あ、座敷わらしがいるいるみたいな感じです
いません、ね、サインしてください、座敷わらしさんですかまあそれはそうとして、まあ365日いろんなところへ取材に行ってるわけですけども、はい、今週はもう早速月曜日から名古屋でヒーローズ、
はい、あー、はい、
取材してもらったわけですけども、はい、どうしたか、実際のとこちょっと感想を聞きたいんですけどどうでしたかって本当言いたいわ、どうなのあれ
あれって
あれでしょう、だ、うん、いや正直言ってね、俺は今回行かずに、はい、テレビで観戦したわけですけど、うん、微妙やったね本当に感想が、うん、当然格闘技の団体だから応援したい気持ちはあるんだけれども、うん、なんていうのかな、これで通じるのかなって、今までこう格闘技界が、
まあ実際そうですね、うん、うちの掲示板でももうすでにそういう、うん、感想はね、うん、なんていうのか、本来ならそういうね、今回まあ本戦全10試合に関して言えば、うん、まあ前座も3試合あって、そのうち1試合、うん、鉄和代表の試合の、
うんうん、
全部、
うん、
1ラウンド決着で、
あ、
それももう3分ぐらいですね、
5
分のラウンドで3分ぐらいっていうのは、うん、最初のチャンスをもう大体の選手が決めるみたいなパターンで、うん、もうほとんどだ、ブラックマンバ戦ぐらいなのかなっていう、宮田とのね、うん、あの試合ぐらいがそういう、なんていうのか、ちょっと攻防があったかなっていうぐらいで、
勝つべき、まあ、いい意味で勝つべき人が勝ったっていうのではあるんですが、
うん、
裏を返せば番狂わせはなかったと、
うん、
ね。
いや、ぶっちゃけな話言えばさ、うん、競争があるカードを組めなかったっていうことに尽きるでしょ。
そうですね、うん、今回だから、うん、ね、まあそれなりの選手はね、所選手なり宇野選手、宮田選手、まあみんなそのミドル級戦線で70キロ戦線で、
うん、
まあこれ今度じゃあ JG カルバンなり、あとまあその辺に挑戦していくのは誰かと、で、まああとまあシャオリン選手も今回初めて参戦して、うん、まあ見事な勝ち方はしたわけですけど、なんかそういうその、まあ、番組の中の煽りでもそういう今年の70キロを誰がその制するのか、ミドル級誰が制するのかみたいな感じでやってはいたんだけど、あんまりそのことを頭に置いて見てた人がいたのかなみたいな感じのなんで作りであったり、
いや、ぶっちゃけ言ってしまえば 顔見せ興行なわけですよ。
そうですね、
オールスターズって言いながら、こっちのね、主たる主人公サイドには、うん、そこまでのそこそこの顔が揃ってるんだけれども、はいはい、じゃあそこにそのマッチメイクした相手っていうのは競争原理がないもんだから、うん、どうしてももういいとこどうやって見せるかだけになってしまって、
うん、
競り合いがないでしょ。逆に言うとそういうことっていうのは真剣勝負の格闘技においては、うん、やっぱり、まあ、ゼロとは言わないけれども、うん、やっぱり意図するところではないんちゃうかと。本来そういうマッチメイクでお客さん楽しむわけじゃないからね、
うん、
スターの顔さえ見えれば、うん、この興行はいいんですっていうわけじゃないでしょ、
うん、だ
からそれはもうテレビというものに結構侵食されてるなと。とにかくこの選手並べなきゃいけない、
うん、
だけど今回のようにキッドみたいに、うん、メインを張れる選手がやっぱりいないと、
うん、
だからどうしても群像ドラマで見せざるを得なくなるじゃない、
うん、
まあ、マサトはいなくなったマックスと一緒ですよ、うん、感覚とすれば、
うん、まあ、群像ドラマであってもそれがどういうところに向かって、うん、ベクトルが向かっているのかっていうのがないと、うん、その
寝てないよ ね、
こそのパワー、
寝てない、
パワーが生まれないと、うん、まあね、だからその所選手、安弘選手っていう、
うん、
まあ、カードにしても、まあ、もしこれが例えばその、まあ、K1MAX だったらその今度の4月の大会というのが世界最終選抜という言い方してますよね。
あ、なるほどね。
だそういうテーマがあればまだ良かったんでしょうけど、まあ、それか、まあ、うん、開幕戦であると、
うん、
そういうのがあれば良かったんでしょうけど、それすらもないので、
うん
うん、 本当消化試合っていうと言い方悪いんですが、
まあ、消化試合というかな、うん、俺消化試合っていうよりもね、まあ、そのメインところの永田が結局その消滅してしまったっていう同情すべき部分もあるんだけど、はいはい、やっぱ哲学の話を感じたよね、あの一個一個の試合にもテーマがないというよりは大会自体やる必然性っていうのはちょっと見えてこない、うん、だから、うん、俺もちょっと、最初にこのカードが出てきた時に思ったのはロマネックスやなと思ってんけどさ
ロマネックスというと、ね、まあヒーローズの前の1年ぐらい前にヒーロー、まあその実験的に始めた
K1 のね、
K1 が初めて総合だけのオンリーの大会で TBS でやって1回こっきりで終わった大会ありましたね、
うんうんうん、だから結局その寄せ集めだったわけですよ、第1回であったということもあり、コンセプトが見えてなくて迷走してるっていう意味合いでプロレスラーもいえばその総合を初めてみたいな人もいるし、ちょっとこのコンセプトでその中量級もあのヘビー級も入り混じってて 何を見せたいのかよく分からないと、はいはい、でそこのところでその谷川さんは基本的にこれはそのアントニオ猪木の異種格闘技の世界、異種格闘技戦の世界を再現したもんですと、
はいはい、あ言ってましたね、それ
は、うん、言ってるんだけども、異種格闘技戦であることなんかもう MMA であったら当たり前のことじゃないですか、
はいはい、
だからちょっと時代感覚が違うなっていう感じがして、う
ん、まあね、何かしらテーマをつけたのが偉かったっていうところでそれが出てきたんでしょうが、うん、まあ苦肉の策って感じになっちゃったのですかね。
それがね、今回そのヒーローズっていうのイベントとしてはある程度テーマのあった大会じゃないですか、うんうん、言ってもその黄金の中量級とかっていう言い方をして、はいはい、一つテーマを作ってきた舞台であったにもかかわらず、
まあ、そうですね、
うん、だからその黄金の中量級っていうもののテーマっていうのが、まあ、おのずと集めた顔ぶれが70キロ級の選手だったっていうこともあるんだけれども、ある意味そこに競争原理があって、場の熱気っていうのはもうすでにその主催者側の意図したものよりも具体的に動いてる、うねってる舞台でちゃんとそれ証明されてたっていう部分があるんだけど、今回はちょっとそれが感じられない、
まあ、85の方に関してもやっぱりその秋山選手のあの騒動があったと、それでまあプツンと嫌いちゃったというか、う、ね、結局あれでなんていうのかな、またゼロに戻されちゃったっていうか、
そうですね、うん、まあ、ヒーローズブランドで作ってきたストーリーというか流れっていうものが一気になくなって、うん、本当にまた寄せ集めに戻ってしまったと、
うん、
で強いて言うならそのロマネックスよりもその顔ぶれがよろしくないと、
うん、
よろしくないって言ったらなんだけど、
うん、
その派手さに欠けるっていう感じはすごくするの、
うんうん、まあ、1年前 そのヒーローズの、ね、うん、3月に武道館でしたっけ、
うんうん、
あれでやった時の大会もまあちょっと近かったというか、
うんうん、
あの所選手がまあ極真の選手と
球球やって、ね、うん、はいはいはい、
ね、ありましたし、あとね、とか、まあ、あそんなにその大会もちょっと、ね、うん、やっぱりテーマ集が、テーマっていうのはなかったです、うんうん、あんまり寄せ集め的な感は確かにありましたね。
やっぱりね、その戦線から山本キッドが抜けて、須藤元気が抜けてっていう二枚看板が抜け、また中量級で言ってもやっぱ秋山選手っていうのはオリジナル
はい、
あのスターの一人だったわけで、はいはい、この3人が抜けるっていうことによって、うん、ヒーローズ独自っていうものが本当に消えたっていうのが厳しくて、
うん、
で今回巧妙って言えるものもあまり見出せなかったしね。
まあね、その例えば柴田勝勝選手がね、谷川さんはイラクお気に入りでしたけど、まあね、楽しみではあるんですけどね、
うん、
彼自体に関して言えば、
いやそこがまた俺にとってはロマネックスに近いなと思うのは結局前回の時は、前回とかロマネックスの時は中村がいたわけですよ、はい、やっぱり新日本っていうブランドをその後ろに見せるっていう感じがして、
はいはい、
プロレス対その格闘技っていう感覚とか新日本の選手がっていう感覚がどうしても、今回船木選手、船木選手じゃないけど船木コーチの、うん、推薦でっていう形で、あくまで格闘技の文脈ではあるんだけど、やっぱ後ろにあるのはね、その知名度のあるプロレスラー、名前のあるプロレスラーっていうのをこっちへ持ってきたっていう感覚がどうしても匂うのね、はいはい、
まあそのよく言う、まあ、その今回大会見てその UWF の同窓会だみたいな、ね、例えば、まあ
はいはい、
山本がいて、山本がいて、
うん、
高橋宏樹もいる、
うん、
上山隆起もいる、
うん、
でセコンドに田村清志の姿も見え、桜、うん、当然桜庭選手もいますし、ね、所選手がそれその中でメインを張るっていう、なんかその、ね、その手の好きな人たちっていうのはすごく騒いでらっしゃいますけど、うん、まあね、ただまあ
いや、U を真ん中で立ててのね、
うん、
マッチメイクがなされ 言ったらそれは全然またそれはそれで新しい考え方なのか、新しくはないけれども一つ軸あの節水が通ったものになるかなと思うけど、それでもないわけさ。結局寄せ集めてみたらいましたっていう感じにしか感じられない。
ああなるほどね、うん、結果的にそうなりましたっていうのと、もともとそれを志向して目的として組んだっていうのとでは、あの結果的にそのね美味しい料理できちゃいましたみたいな。
けど僕ぶっちゃけの話をしますけど、僕去年ほらマーズのプロデュース手伝ってたけど、あん中で一つのネタとしてユーコスモス2000って2008っていうのを考えたのね。要するに一連のシリーズをやって、あのボードックじゃない当時は MFC って言ってたんだけども、あれとの提携路線っていうのをやった後、次の球何やろうって言った時に、まだユーの現役の選手たくさん残ってるじゃないですか。彼ら自体集めて かつて UWF がやったユーコスモスって大会ね、あれを再現するというか、もう一遍 UW の選手ってのはプロレスラーっていう仕切りで客がパンダになるんじゃなくて、きちんと現役の選手として通用するんですよっていうのを見せるイベントとしてやろうって言って、成瀬選手とかね、柳沢選手とかね、あるいは田村選手とかね、そういうあたりをブッキングしてきちんとそのユーコスモス2008じゃないね、今年8だから2007っていう形でやれたら面白いかもなったんで、まずっていう一つ そのまだ注目度低いイベントに対してそういうものになったら訴求力出てくるんじゃないかと。これプライドとかヒーローズでやったら話にならんけど、進行イベントなら一つ切り口としてあるかなっていう不安もあったんですよ。
ああそんな企みがあったんです
今となったらありえないことです
けど、業界に大波紋を呼びました、あれに井田のブログのあの話題っていうのは、
いろんな意味で、やんちゃなことを仕掛けられる舞台ではあるなとは思ってたし、なんて言うんだろう、隙間産業になってしまうからね、後から出てくる人たちっていうのは、少しでも差を作れるね、差を作れるものっていうのを考えたもんで、そこをやったんだけど、今回のヒーローズのマッチメイクっていうのは、あくまでそういう企画意図があっての話じゃなくて、体が空いてる人ちょっと集まってくださいっていう形になってるようにしか見えない、ところは痛かったなっていうか、だから僕はここのとこ格闘技ブームっていうのがちょっと日が消えたようになってきてる部分の中で、アメリカでやったラスベガスのプライドであり、でこの間の横浜アリーナの K1 であり、非常に熱気のある大会が続いたじゃないですか。
そうですね、
それも予想もしなかった結果が続出して、で特に K1 なんかすごかったのはやっぱ武蔵が負け、で結局いろんな生え変わりっていう絵をたくさん見せたじゃないですか。だから世代交代も見えるな、これはまだまだ意外な結果が出るなっていう格闘技本来の楽しみが見えて、で谷川さんの打ち出したワンマッチの面白さを見せますよっていうのを十分聞いてて、あれはすごく素晴らしい興行でいいなと。
まあそのベルトっていうものがヘビー級スーパーヘビー級で作られて、でまあなんていうのかビジョンがねやっぱりそういうので見えましたよね。プライドの大会に関しても、もう以前から作ってあるベルトのやつがあって、それでチャンピオンがいてっていうので、その流れに沿ったもんでちゃんとあったので、ラスベガスの大会は、そういう意外な展開にはなったっていうのは、それの背景があるっていうのはやっぱり
で、最初にも言ったけど、競争原理がね一個一個の試合にあって、
そうですね、
拮抗した同士が戦ったっていう意味合いでは全然素晴らしい大会になる要因はもうすでに仕掛けた段階であるわけですよ。これさえ野に放てば十分な結果が出るでしょ
う。早かったですからね、 K1 の会見はもう1月の末にその会見発表して、で2月頭にその富士テレビで会見して、そういうのでもう発表は早い段階からやってましたから、
苦しいのは、お台所が苦しいのは分かるけれども、ちょっと同じ谷川さんがやったにしては、温度が違いすぎるなっていうのは、このヒーローの厳しさっていうか、苦しさではありますよね。
だから、ちょっと今回の、ね、K1 のヒーローズの名古屋大会のパンフレットで、高島学さんがインタビュー、谷川さんにされてっていうので、結構大々的にそのインタビューあったんですけど、やっぱり K1 はそのもう、なんていうの、競技を目指す、コミッションを作って、ちゃんとした競技を目指す、会見で言ってたように、大体その話ですよね。ヒーローズはその、アメリカ進出あたり、そういうヒーローを作ると。そういう
イベントであると、
イベントであると、ある意味そうですよね。そういう、競技は競技でありその、その強さのピラミッドっていうのかな、そういうのはもうある種プライドが作ってきたものであり、UFC ですよね、もうすでにあると。もっとだから UFC もそのだから高島さんはその UFC もそのマスのイベントじゃないですか、マスとミニですね、マスの 広い範囲に伝えるイベントになってるんじゃないですかって言ったけど、いや谷川さんはいやまだマスじゃないですよあれじゃあと、うん、もっとマスなもん、もっと広くその10人にもう 7,8 人が知ってるようなイベントにするとかって言ってらっしゃるんですね谷川さんは。
だから、
ね、
それにするための方法論というのを谷川さんの考えてるものと、はい、まあ、例えば僕らの考えてるものとの違いですよね、うんうん、要は谷川さんはいかにヒーローを作り出すっていうか、うん、ポップタレントを作り出すかっていうことに、
はいはい、ですね、は
あ、で視聴率のことを常に言うと、はいはい、僕違うと思うんですよ、はい、要するにスポーツとしての基盤っていうものが、うん、大衆にどれだけ知られるか、うんうん、っていうことによって大衆に普及していくのは僕格闘技の理想的なストーリーだと思ってるので、うんうん、突出した個人っていうのに押し上げられたスポーツっていうのが、うん、じゃあ本当にそんな基盤の強いものになるのかって言ったら僕はならないと、うん、一人のヒーローがじゃあ引退したら終わりじゃないですかって、はいはい、で次から次作りますよって、うん、そんなねいちいちその一個一個火を起こすようなやり方をやってたらいつまでたっても永久運動にはならないですよ、う
ん、ただ、まあ、そのインタビューの中で、うん、ルールの話にもちょっと触れてたんですが、うんうんうん、要はその今 UFC で採用しているなりの、その5分3ラウンドなり5ラウンドなりのルールってものに対して谷川さんはなんか、まあ、懐疑的というか、うん、まあ、あんまり好きじゃないらしいですね、うん、やっぱりむしろその初期の UFC の、うん、もうそのルールが4つしかないと、うん、その潰しそういう金的とかそういうのしかダメだっていう、うん、ああいう武士的なそのルールっていうのかな、グレーシー的な武士道的な価値観 の男と男のそういう
対決であるって、
ね、そういうのが、
それを言うならグローブ外そうよ、
うん、そういうのが本来は好きです、まあ、現実問題でできるかどうかあれですけど、
目つき金的がダメなら月もあるんですか肘もあるんですか、うん、それテレビでは放送できないですよって、
まあ、そこまでいかなくても、まあだから要はその、うん、なんですかね、うん、まあ、谷川さんはその10分プライドのあの10分5分5分のルールの方が好きだったりとかするんですね、その話の中では。要はその今のそういうある種競技化されたもんじゃないところで、そのまあ、例えば本当は15分1ラウンドがいいんじゃないかとかって話もされてるんですよ。
それ俺も思った、うん、以前に、まあ、これもまたマネジメントの話になるんだけど、はい、かのカルタ格闘家のね、うん、ヒレヒレたらいた心がいて、ちょっと僕もそれ手伝ってて、
彼の K-1 トライアウト、
そうそうそうそうそう、はい、懐かしのね、まあ、彼がその結局エルガイツルールというのを作るんだと、
はい、
要するにもう勝負論だけで行くんやって言った時に、はい、じゃあ手伝おうかって言った時に、うんうん、僕はもう本当にラウンドってなくていいよねっていう話をちょっとしてて、はいはい、でエルガイツルールの中にそれを本当に取り込んだことがあるんだけど、うんうん、まだまだ総合格闘技のルールって、はい、ミーデザインな部分があるなって思うから、はいはいはい、もう一回競技制に絞って、はい、デザインを変えていくっていうやり方をしてもいいんじゃないかっていうのは未だに思ってるし、十分可能な領域だと思うんで、はいはいはい、それはちょっとまたこうラジオでもどんどん議論していきたいことの一つではあるんだけども、だからまあこれからの話にはなるけれども、はいはいはい、そういうものもあってまだだから総合格闘技のフォーマットって確実なものにはなってないと思う、はいはい、僕がラウンド制は本当に反対なんですよ、
うんうん、
判定も嫌いだってずっと言ってたしね、
うん、あとだから谷川さんはその、うん、今のそういうもう5分間で体力で突っ走ればいいようなルールは嫌だみたいな感じのニュアンスで話は
され
て
る、
そうなんですよ、うん、まあ、そのちゃんと15分間で攻防があって充実のようにね、
うんうんうん、
その膠着ブレイクとかない方がいいんじゃないかみたいな話はされてる。ただそれがだからそのアメリカンヒーローズっていうんですかね、うん、まあ、アメリカ神話ですよ。だから、その話の中では、うん、そのベガスでベガスとかの、まあ、そのカリフォルニアとか、うん、そのアスレチックコミッションが認可している州で、うん、必ずしもやる必要はないんじゃないかみたいな話もされてるわけです
よ、うん、あ、それは一つ賭けやな。
そうですね。
どうかな。
でなおかつその、まあ、その K-1 とは全く別個だと。今 K-1 でアメリカ、うん、K-1 で USA でやってるけど全く別個の組織でやると、
うん、
でヒーローズはそういうルールのオリジナルルールを取り込んだ上でそういうヒーローを作っていくっていうのをちょっと構想しているのかなと、
うん、
そういうだからそれがそのダナ・ホワイトがそのびっくりするような会見をやるって3月末にやるとで谷川さんがねアメリカでやるとかって話されてますけど、
うん、
それのそういうところでなんかそのルール面でなんかとんでもないものを用意してとか、あとまあ選手でも意外な人が参加してきてそういうのでちょっとそういうヒーロー作りっていうのを考えてるのかなっていうふうなイメージはしてます、
ね、基本的に世間をどう巻き込むかであるっていうのはすごくあるし、
はいはい、
非常によく現実を見た意見だと思うし、うん、俺も悪くないと思うんですよ、うん、常に。ただ現実的な手段としてそれを現実にアダプトしていく手段としては、うんうん、非常にドメスティックというかベタな手段を使うなと思う時があって、う
ん、あ
ヒーローを作るのが一つの最短距離なんです。それは確かにそういう部分もあるけど、意図して作り出すヒーローとか、ヒーローが出てきやすいような環境を作るって僕はあんまり好きじゃない。競技として、競技としての基盤が固まってればヒーローは俺は勝手に出てくるもんやと思う、だからそこのとこ演出でやっていくのか、それともそれよりは競技の基盤をきっちり固めて、この競技っていうのはどういうものかっていうものを一般大衆が知って、でそこに対する訴求力と競技人口の広がりでどんどん圧力を高めていって頂点を高めるってやり方と、一人頭ポンと水面の上に首を出してっていう方法論の違いで、現実にキッドがいなくなって須藤がいなくなった時にヒーローズっていうイベントがこれだけこう、ぬるいものになってしまってるっていう現実を見た時に、俺はスター主義っていうのはちょっとなっていうのの証明やったような気がするんだけどね。ロマネクスになったんちゃうのっていう、部分はあるね。
すごい、要はその谷川さん構想してるであろうものっていうのは、まあオールワナシームなところはあるかなって気はなんかね、もうなんじゃこりゃっていう感じで、もうアメリカで全く受け入れられないか、それか大当たりするか、ある種
そういうところはあるのか、
もうあれまあね、そうですね。
ただ一つはっきり言っときたいのは、谷川さんが今やろうとしてることは俺はすごくいいことだと思う。格闘技界の内側を向いてね、自分たちの団体だけ良くしてっていう考え方じゃなくて、世間にちゃんと向いて、一般の格闘技なんか知らん人たちにとっても、そのドラマ見てる人たちとか映画見てる人たちも、同じテレビの受像機の中で見てるコンテンツとして勝負していきましょうっていうことを、本当に考えてる人っていうのは谷川さんが一番前に立ってるんですよ、今や。
その話はね、ありましたね、やっぱり、その日本国内でドメスティックにやるのか、それともアメリカに打って出るのかっていうところになると、うちは勝負するって話はされてましたね。
で、K-1 自体もフェデレーションにして、F1 の組織みたいにしていくっていう、構想もすごく素晴らしいと思うし、
そうですね、K-1 はもうその93年からその自分のところで10年間、15年ぐらいやってきたわけで、もうそれが基盤があるから、まあ、逆に言えばそれを生かさんではないっていう、ヒーローズはまあまだ2、3年のイベントですから、まだその、なんていうのか、ギャンブルをする余地があるというか、ね、そういうところの違いっていうのはあるでしょうね。
ただまあ、例えばそのインタビューをやってる高島学部記者とかね、非常に世界情勢にも詳しい人間がいるんだから、そういう人たちをできるだけそのたくさん取り込んで、その、まあ、うっかりすると格闘技イベントっていうのは派閥構想になって利害に関わってくる人たちが自分たちの席をキープするために、そのあんまり他の人に入ってきてほしくないっていうんだけど、市場性もオープンにすればいろんな才能とかいろんな人間たくさん入ってくるんで、そこだからグローバルな発想をするのであれば、市場参入性っていうものをもっとね、緩やかにした方が本当にその広いものになるだろうし、もうそこの方に平和性を持って一部の利益を持ってる人たちだけのものにするんであれば、それはお題目に終わってしまいますよっていうことは指摘しておきたいな、指摘しておきたいね、下は回りませんでしたけど、外だから寒いのよね、正直子供はキャキャ言いながら走り回るしさ本当ルローの番組って辛いなと思うんですけども、はい、まあこのテーマずっとやっていきましょう、
ね、まあね、そこから発生するある種切り口っていうのは、いろいろこれから起こる出来事に関してね、そういうのが視点になってくると思いますんで、いや面白いですよね、これからはいろいろ起こりそうだよね、
いや逆に市場が広がってイベントがどんどん出てくるんであれば、それに対してその俺らはリングサイドで見てる立ち位置から、本当に商業性も含めて語っていくのは仕事なんで、このテーマもどんどんやりましょう、
まだね、総格闘技というのは
始まったばっかり、
まだ始まっちゃいない、
まだ始まっちゃいない野良犬です
ね、野良犬ね
さてトークも終わったところで、この先は企画もののコーナーというか、番組ではインタビューオリジナルのインタビューをどんどん流していこうと思ってるんですけれども、今回第1弾は来る3月18日にファンクラス後楽園大会で正体不明のロシア特殊工作部隊の軍人さんと殴り合い羽目になっているという DJ 大輝選手とお話をしてきました。前田義郎を KO したりしてね、一気に注目を浴びた若手の選手で、キックボクサー集団の牙、要するにキックボクサーがこれから総合格闘技に挑んでいくぞという意図を持って湊太郎選手が、若手の選手が集まって、総合格闘技に挑戦して今パンクラスに参戦している選手が多いんですけれども、牙の、エース格っていうのかなであった、DJ 大輝選手なんですけども、ちょっと所属とかも、難しくなったりしたらしく、その辺の情報も含めていろいろインタビューを聞いております。まあ、入場でもねガンダムやデスノートのコスプレで現れたり、まあ、試合後のインタビューでもねテンション結構高い、この人は結構ハイな人かなと思ってインタビューに行ってみたんですが、
まあ、その辺のね、キャラクターの面白さっていうのを探ってみようと思いまして、てっきりそのコスプレとかがあるので僕はオタクくんかなと思い込みましてですね、まあ、会場もちょっとそれに合わせたものをやろうと思って、メイド喫茶を準備したんですが、これがまたちょっと意図と噛み合ったか噛み合わなかったかという部分がありまして、非常に微妙なテンションのインタビューになっておりますが、我慢して聞いていただければいいかなと思います。
ですね、予約してましたバウトレビューの伊田というもんですけども、
はい、お待ちしておりました。
初めて、もっと異世界の感じかなと思って。
お決まりになりましたらそちらのベルを鳴らしてお呼びくださいませ。
しかもない、
はい、よろしくお願いいたします。失礼いたします
。なんか紅茶がうまいらしいですよ。東京 MXTV 秋葉の選出最強のメイドカフェ1位だ。これはパンクラスランキングフェザー級1位の西江大輝選手、池江浮君はちょっといいんじゃないかと。俺はこれはいい企画だなと思って自分で自画自賛して予約まで入れたんだけど、そのブログのバックナンバーを見たら、あれはオタクの世界がわからない人間が遊びで行くところだろうって言ってポロンと書いてあった。あ、これ好きじゃないんだって、企画倒れだと思って。
オタクって言ってもいろいろありますからね。
ズバリ言うと大輝選手ってオタク系であるという自覚があるんですか。
いや、そうでも今はそう、まあ、格闘技オタクって言ったら格闘技オタクですかね。まあ、昔は秋葉原はカードゲームが好きで来てましたけどね、今はまあ興味なくなっちゃいましたけど、
でメイドカフェはなんかこうステージでなんか踊ったりとか歌ったりとかするのがあるんです
マンダラ系のステージになってる。
ああ、マンダラ系そうですかね。そうです、なんか振り付け好きで、
はいはい、あのね、マンダラ系は行ったことありますよね。
どこ、中野ですか。
あの、僕は大阪が出身なんですけど、梅田のマンダラ系はステージがあって、店内でこう歌いながらこう店員が竜をつけて歌ってる、一日中歌ってる人が時給をもらってるという世界で、びっくりした覚えがあって、俺ここは俺の来るところじゃないなってすごすご退散した覚えあるんですけど、
なぜこれそういうのが好きなキャラにされてるんですよね。
でも入場のギャラを見てたら
そういうの好きなキャラにされてるんですよね。あ、でもオタクって言ってもオタクは結構頑固ですか。
ああ、はいはい、
結構違う分野のこれに関しては手を出したくないっていう、興味がないってい
う。鉄道は鉄道、
そう、
これはまあ、これはもうアニメはアニメ、まあ、
オタク好きだからって秋葉原好きだから全部メイド好きだってことは限らない。
なるほどね。多分ね、俺そこのとこで企画してしまってから後で多分これミスマッチだよなっていうのがあって自分でも自爆したかもしんねえなと思ったんですけど、
秋葉原のカーデだったら詳しいですけどね。秋葉原のカーデだったら詳しいですけど、
カードってあれでしょ、トレーディングカード。
そうそう、
それはアニメもの。
いや、マジック・ザ・ギャザリングっていう、はい、なんかアメリカのカードゲームなんですけど、
はいはい、カードゲームがあるんだ。
はい、まあ、それはもともと格闘技関係、格闘技の先輩が勧められてて、
やっぱり格闘技絡みから入って、ね、はあ、一番最初はじゃあそういう、なんていうの、マニア系というか、自分が入り込んだ世界っていうのは、必ずしもアニメだったってわけでもない。
いや、アニメ別に好きだったこと多分ないですね、これ。
はいはい、いや、入場でね、ガンダムがあったでしょ、で、デスノートがあったでしょ、これは絶対好きなんだって、みんなやっぱ思います、
ね、あ、デスノートは僕は好きですけど。
失礼いたしました。こちらベビーチーズのタルトでございます。失礼いたします。お客様、聞き手をお伺いしてもよろしいでしょうか。
右。
はい、かしこまりました。ではこちら失礼いたします。あ、恐れ入ります。します。こちらアイスティーでございます。
はい、
お客様がガムシロップをお使いになられますか。
いや、なしでいいです。
はい、かしこまりました。ホットティーもう少々お待ちくださいませ。
聞き手を聞かれると思わなかったな。
自分のどっちか分かんないですけど一回骨折してからもう両方とも使えるようになっちゃったんで。
はいはい。構えはでもオーソドックスでしたっけ。
構えはオーソドックスですね。今両方とも練習してますし、
はいはい、
あっちもできるっちゃできるんですけど、
プロフェッショナルはいろんなとこに細かい配慮があるんだなって今ちょっと圧倒されたな。利き腕はどちらでしょうって。
ああ、
なるほどです。
左右両方とも取る
の？それは総合だから。
いや一回その、まあ、練習で骨折られてから
練習で折られた、
はあ、両方とも使えるようになったんで、ね、ほとんどは左利きだったんですけど、
ね、はあ、はい、じゃあ使えない間はこっち反対側で練習してる、
はあ、
まずの